おなら臭い人、絶対聞いてください。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは石黒誠二さんの著書、医師が勧める小食ライフ。石黒誠二さんは1973年生まれのお医者さん。専門は消化器外科医で、2018年からは予防医療を行うヘルスコーチとしての活動も開始されました。また、YouTube でも情報発信をなさっていて、そのチャンネル登録者数は2022年6月の時点で20万人を超えています。さて今回は消化器外科医として、そしてヘルスコーチ、YouTuber としてもご活躍の石黒誠二さんの著書から私が学んだことを3つシェアさせていただきますね。1、おならが臭いのは動物性タンパク質の摂りすぎ。2、健康長寿の秘訣はコミュニティへの所属と野菜中心の食生活。3、16時間断食。それでは一つ一つ詳しくお話ししていきます。1. おならが臭いのは動物性タンパク質の摂りすぎ。皆さん、おなら臭くないですか？まあ、誰でも多かれ少なかれおならは臭いと思うんですけど、それこそ人間離れしてるというか、うわ、ちょっと何食べたの？という超絶臭いおならの人っていますよね。え、それはお前だろうって？いやいや、私のことは置いといて、皆さんどうですかね？これ簡単に言うと、食べ過ぎが原因なんです。それも、肉や卵、乳製品などの動物性タンパク質の食べ過ぎです。皆さん、ここでちょっと思い浮かべてほしいんですけど、真夏の炎天下に生卵をずっと放置しておいたらどうなると思いますか？え、目玉焼きになる？いえいえ、そんなフライパンの上並みの高温じゃなくて、温度37度、湿度 60% といった環境下でです。猛暑日の日ってこれに近い感じですよね。猛暑日に放置された生卵、数時間経てば猛烈な悪臭を放っていると思います。実はくっさいおならができる原理ってこれと同じことなんですよ。人間が食べたものがうんちとして排泄されるまでの時間って男性で約7時間、女性で約31時間かかるんです。便秘の人だと110時間、約5日もかかるんですよ。人間の腸の中の温度って、温度が37度、湿度が 60%。 そう、これってさっき言った真夏の炎天下と同じ条件なんです。そんなところに短くて7時間、長くて5日も生物があったら、とんでもない匂いになっていることは簡単に想像できますよね。その生物の量が大量だったら、それはもう凄まじい匂いであることでしょう。だから、おならの匂いを抑えたいのなら、食事の量、特に卵や肉、乳製品などの動物性タンパク質は摂りすぎず、適度な量にしておくべきなんです。適度な量にしておけば、それらはきちんと腸の中で消化されてしまいますから、臭いおならの原因にはならなくて済むんですね。特に人間は加齢、年を取るのに伴って消化能力が落ちてきます。40代になっても、50代になっても、10代や20代の頃と同じように、肉や卵や乳製品などの動物性タンパク質を摂り続けていると、消化しきれず、くっさいおならの原因になってしまうというわけなんですね。くっさいおならで、あなたの身の回りの大切な人たちを悶絶させないためにも、動物性タンパク質の摂取量はほどほどにしましょう。2. 健康長寿の秘訣は、コミュニティへの所属と野菜中心の食生活。皆さんは、ブルーゾーンという言葉を聞いたことがありますか？ブルーは青ですね。ゾーンを日本語で言うと、地域とか地帯という意味です。ブルーゾーンを直訳すると、青い地域、青い地帯ということですが、意味する内容は、健康で長寿な人々が数多く居住する地域です。ではなぜ、健康で長寿な人々が数多く居住する地域のことをブルーゾーンというのでしょうか？それは、世界で最初に長寿の地域として発見された、イタリアのサルデーニャ島の地図の位置を青いマジックで囲んだからなんですね。現在ブルーゾーンと呼ばれる地域は世界に5つあって、今言ったサルデーニャ島、アメリカカリフォルニア州のロマリンダ、コスタリカのニコヤ半島、ギリシャのイカリア島、 そして我が国、日本の沖縄県なんですね。このブルーゾーンには共通する長寿の要素がいくつかあって、一つはコミュニティに属することです。沖縄県には信頼のおける仲間同士で作る少数のコミュニティ、モアイという制度があって、お金の預け合いをしたり、月に一度集まって飲み会をしたりしているんですね。こうやって孤独を感じずに社会に属しているという意識を持ち続けることができるということが長寿に大きく影響しているようです。もう一つは野菜中心の食生活です。沖縄県の高齢者は若い頃質素な食生活を送っていました。肉や魚などの動物性タンパク質はほとんど取らず、野菜やビタミンが豊富なサツマイモ、抗酸化物質豊富なウコンなどを食べていたんですね。これが長寿の秘訣のようです。ただ、現在50代以下の沖縄県の人々は、子供の頃から食生活が西洋化しているため、この食生活は当てはまらないそうです。沖縄県、今はブルーゾーンと呼ばれていますが、もしかしたら何十年後かにはそれは変わってしまっているかもしれません。この本には、他にブルーゾーンに共通する長寿の要素があと7つ、合計9つ書いてあります。興味のある方は、ぜひご自身の目で読んでみてください。3. 16時間断食。実はこの本の著者である石黒誠二さんは、以前は長生きしたいと思っていませんでした。外科医として忙しく働いており、毎日毎日が同じことの繰り返し、体はボロボロで毎日が楽しくない。こんな人生なら長生きしたくないと考えていたんです。ただ、長生きしても何年も寝たきりでは、長生きしたいと考えるのは難しかったんですね。皆さんはロコモティブ症候群という言葉を聞いたことありますか？加齢によって運動機能の低下が起こり、要介護になるリスクが高まる状態のことです。筋力の低下、関節の障害、歩行困難、転倒骨折による寝たきり状態への移行、栄養障害による筋肉の萎縮、バランス機能の低下、立ったり座ったりができにくくなる。例を挙げたらキリがありません。石黒誠二さんも、この体がボロボロのまま年を取っていったら、そうなることは目に見えていると考えました。そうならないよう、健康状態を改善しようと考えたんです。その健康状態を改善するための方法の一つが、この本のタイトルにもなっている、少なく食べること、少食ライフだったんですね。ロコモティブ症候群の一つに筋肉量の低下があります。体重が変わらなくても、人間の体は年を取ると、だんだん筋肉の量が減り、脂肪の量が増えていくんですね。だから何もしないでいると、同じ体重であっても、年を取れば取るほど筋肉は減り、筋力は衰えていくんですね。この筋肉が減り、筋力が衰えていくことをサルコペニアというんですね。将来、ロコモティブ症候群になる原因の一つです。だから、ロコモティブ症候群、サルコペニアにならないためには、日々、筋肉をキープすることを心がけなければなりません。要は筋トレですね。この筋トレの成果をさらに高めるのがファスティングです。ファスティングとは断食、食事をしないことですが、ファスティングと筋トレを上手に組み合わせることで筋力をキープすることが可能になるんですね。このファスティングにはポイントがあって、食事量は腹8分目にとどめる、腸を休める時間を確保する、和食を基本にし、タンパク質を取りすぎない、なんですが、ここでちょっと難しいのが、理想は腸を休める時間を16時間取れ、ということなんですね。例えば夜7時に夕食を食べたら、16時間後は次の日の11時です。簡単に言うと、朝は食べないし、夕食後も寝るまでは何も食べないということです。朝食べないなんて自分は無理と思った方でも、興味が湧いた方は、ぜひこの本を読んでみてください。ファスティングの正しいやり方について書いてあります。16時間食べないファスティングを行うようになったことで、毎日が激変し、活力がみなぎる生活を送れるようになった人たちがいます。一方、妊娠中の人や痩せすぎの人、摂食障害の人、腎機能不全の人などは、16時間食べないファスティングは絶対に行ってはいけません。このあたり本当、取り組む人は本を読んで正しい方法でチャレンジしてみてくださいね。まとめます。1. おならが臭いのは動物性タンパク質の摂りすぎ。2. 健康長寿の秘訣はコミュニティへの所属と野菜中心の食生活。3、16時間断食。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本から学んだことのほんの一部です。このトークを聞いて自分も小食ライフ送ってみたいと思った方は説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。